それでは今日は使徒の働きの20章のところをご一緒に開いて神様からの御言葉を見ていきたいと思っています。20章32節のところを読みたいと思います。
So today we are going to look at the book of Acts chapter 20 from verse 32 to 38。
今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。では英語でお願いします。
32
から38番、20の32から。
So I will read from verse 32 to 38. Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied all my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I show you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." When he had said this, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. What grieved them most was his statement that they would never see his face again. Then they accompanied him to the ship.
先月2月の礼拝では、新約聖書の20章、新約聖書の使徒の働きの20章から、使徒パウロが愛するエペソ教会の長老たちを呼び集めてお別れの説教をしていった、その出来事を皆さんと見ていきました。
And so last month we look at the book of Acts chapter 20 and as well, and where the apostle Paul gave a speech after he had gathered the elders of the beloved church in Ephesus.
しかし残念ながら時間の関係からですね、この時はストパールの説教の前半部分だけを取り上げることになったんですが、
However, last month, due to time constraints, we were only able to finish the first half of the farewell speech.
そこで今日はですね、前回取り上げることができなかったパウロのこの説教のその最後の部分に光を当てて、そこから神様のメッセージをご一緒に探していきたいと思います。
And so today we want to look at the second half of the speech and to see what God has to say in it.
これは前回も申し上げましたけれども、この時のパウロはエルサレムに戻る決心をしておりました。しかしこれはとても重い決断でありました。当時の群衆たちの動きから見て、今パウロがエルサレムに帰って行けば、彼はすぐにでも何らかの方法で殺されてしまう、その可能性が非常に高かったからです。
So I mentioned last time that Paul was determined to go back to Jerusalem. However, that was a hard decision. So in view of the moves of the crowd or the people there, Paul was very likely to be killed for whatever reason they might find immediately after he returned to Jerusalem.
ところが聖書のこの先を読んでいきますと分かることですけれども、実際は神様の強いご介入がありまして、 パウロはエルサレムに帰った後もすぐに殺されるようなことはなかったんです。
However, if we read what happened in the Bible later on, we will see that Paul was not killed immediately after he returned to Jerusalem because of God's powerful intervention.
けれども少なくともこのエペソ教会の長老たちを前にしていたこの時のパウロは死の覚悟をしておりました。ですからこのパウロの説教は、まあ、死を覚悟したいわばお別れの説教であると同時に彼の遺言的説教であったのです。
So nevertheless, when Paul stood before the elders of the church in Ephesus, he thought he would likely die. Therefore, this speech given by Paul was not only a farewell speech, but also his last speech.
皆さんでしたらどうでしょうか。ああ、自分は間もなくこの人生が終わるかもしれない。そう感じた時ですね。そのように、まあ、予感した時、皆さんでしたら愛する人たちにどんな言葉を残そうとされるでしょうか。
So what about us? If we sense that we were going to die, what words will we leave to those that we love?
私も実際にそういうことを何回か感じた時がありましたが、人はそのような時、自分の心の中にあるものを隠すことなく、まっすぐに語っていく。これが自然なことなのではないでしょうか。
I also faced this kind of situation a few times. So at times like this, it is natural for people to speak whatever they have in their hearts without hiding, isn't it?
そしてそのような時こそ人はその人の心の中心にあるその人をずっと貫いてきたそういうものが自然とその人の口から言葉となって出てくる。それが人間というものではないかと私は思います。
So at times like this, what are in a person's heart, what the person has held on to throughout his or her life, would flow out naturally. Isn't this human?
ですからもしその人が自分の財産を膨らませることばかり考えてきた、そういう人であれば、最後の言葉はこの後その財産をどうしようか、そういう話になるんです。
So if a person has been chasing after increasing their fortunes, their last words would be what they want to do with their inheritance, wouldn't it?
しかしもしその人が文字通り神様を愛し、隣人を愛してきた人であれば、その神様と共に生きるというその幸いについて、その幸せについて、愛する者たちに語っていくのであると思います。
However, if a person has literally loved God and their neighbors, they must want to talk to their beloved ones the blessedness of living with God.
では、キリスト者の中のキリスト者と言ってもよい使徒パウロは、この遺言的説教の中のその最後で何を語ったんでしょう。
So the Apostle Paul, we can call him a Christian among Christians. So what would he say in his last words?
実は聖書の中でですね、使徒パウロがキリスト者たちの前で説教している。その場面を記しているのはここだけなんです。この説教以外は皆、まあ、いわば未信者向けの説教でありました。
So in fact, this is the only place in the Bible where Paul was giving a speech in front of other Christians. All other speeches recorded in the Bible from Paul were targeted at non-believers.
例えばあのアテネでの彼の説教もそうでありました。あの時パウロは聞き手であるギリシャ人への文化的な配慮、それに初めて福音に触れる彼らの心理的な配慮に満ちて語っています。
For example, in the speech In essence, Paul was considerate of the cultures of the Greek audience and their mental states as they heard the gospel for the first time.
これは当然なことですよね。福音を語る者は聞く者への温かい配慮をいつも欠かさない。これは福音を語る者の、まあ、必須条件であるからです。
So this is a must. Those who speak of the gospel must have warm considerations for those who listen.
ですから彼はあの時、一人よがりにならないように、細心の注意を払って話を展開させていきました。しかしその結果、残念なことに、まっすぐに福音を語るということにはなりませんで、人々は、その反応を見ますと実に冷ややかなものになってしまったのでした。
Therefore, Paul did not speak just to please himself. Rather, he wrote out his speech while paying close attention to the audience reactions. However, it didn't come straightforward, and people there were indifferent to his speech.
ところが今日私たちが開いております聖書箇所に記されているこの説教、その聞き手は全員キリスト者たちでした。しかも皆信仰者として当時の教会の人たちから尊敬されていた長老と言われるリーダーたちでありました。
But the speech we are looking at today and the audience、is all Christians and actually there were eldersleaders and highly regarded by the church back then.
ですからパウロはここで思いの残すことなく、また何のてらうこともなく、彼の心の中にあるものをまっすぐにはっきりと語っていったのでした。私はここに注目するのです。
So what I focus here is that Paul keeping nothing to himself and not showing off himself in any senseSpoke what was in his heart directly and clearly.
それはまさに主にある兄弟、主にある姉妹に純粋に語られたお和解の言葉であったわけです。
And this is indeed what his last words were for brothers and sisters in Christ.
つまり今日のこの箇所は神様によって今日ここに集められている私たち IBF の一人一人に使徒パウロから心からの最後の訴えが語られている、そういう説教箇所であるわけです。
And this is to say, this speech is also what the apostle Paul was saying from the bottom of his heart toward each one of us here at IBF who are gathered together by God.
ここで彼の最後の使徒パウロの言葉には大きく分けて2つのことが語られています。
So at the end of this speech, of Paul's speech, the apostle Paul talked about two things.
それはまず32節にあります。
So firstly it's in verse 32.
ちょっと読んでみます。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。
Verse 32. Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all thosewho are sanctified.
ここで使徒パウロは大胆な神様からのメッセージを伝えています。
So here, the apostle Paul was boldly conveying a God's message.
パウロはここで、あなた方は天国に行くことができると言っているのではありません。
Paul, was not simply saying, you can go to heaven.
天国に行ける、これは確かにありがたいメッセージ。ありますし、まあ、嬉しい希望です。しかしよくよく考えてみますと随分漠然とした未来と言えるのではないでしょうか。
We can go to heaven, This is indeed a thankful message and a joyful hope. But if we think about it, this statement about the future is vague, intangible, and without much substance.
しかしここで使徒パウロはキリスト者たちにもう一歩踏み込んで語っております。
Here the Apostle Paul was speaking to Christians in a deeper way.
彼はぼんやりとした天国なんかことかなんか引いてるとか雲の上に乗ってるとかですね、そんなことをイメージしてしまう、そういう天国などとは言わずにですね、聖書の御言葉はあなた方を神様が用意されている次の世界の相続人にふさわしい、そういう人間へと育成することができるのですと言っているわけです。
So here, the Apostle Paul was speaking to, to the Christians, but he did not refer to heaven vaguely or in a general way. Rather, he said, the Holy Spirit is able to cultivate you to suitable heirs of the coming world with God, which God prepares.
ですから、精一杯御言葉を学び、御言葉の教えをあなた方の血や肉にして、その御言葉によって生きるって言いましょうか、生き抜く、そういう神様の喜ばれる一人になってください、このように彼は語っているのです。
Therefore, Paul is saying that study the word hard, make the teachings of the word your blood and flesh, live by the word, persevere till the end, and become a person whom God is pleased with。
ここにいた長老たちはハッとしたと思うんですね。御国の相続人、それはあまりに輝かしい未来だからです。
So Christians, what at that, on that occasion might be surprised here, heirs of the kingdom, what a glorious future.
それはつまり神様の救いに預かったあなた方の未来は神の相続人、つまり神の愛、神の知恵、神のお与えになる命、それらの神様の財産を受け継ぐ存在として生きることになると語られているからであります。
This is to say, in the future of salvation which we are given, we will be heirs. In another word, God's love, God's wisdom, and the life God givesAll these assets from God, we will receive them.
この長老たちにとってはあまりにも踏み込んだ説教だったので、まあ、一部の長老たちはですね、一瞬ためらったかもしれません。しかし彼らはみんなすぐにこのパウロの宣教を実に率直に、そして真正面から受け止めまして、そして喜びに満ちていったのでありました。
So a message that is rarely preached, and some of the elders might have been confused upon hearing of it, but they soon received it plainly and straightly, not only receiving it, but accepting it, and left with fulfilled joy.
もちろんこの時別れの悲しさもあったと思います。もう二度とこの地上ではお会いできないのではないか、そういう思いがあったと思いますが、彼らにはそれ以上に御国の相続人になっていく、この言葉によって大いに励まされて、その励ましは別れの悲しみを超えてあり余る、そういう喜びとなっていったのではないかと思います。
Of course there was sadness in the farewell, so they might not be able to see Paul for the second time in this world.But they were greatly encouraged by the phrase, becoming heirs of the kingdom, that their joy surpassed their sadness.
そうです。私たちはですね、いろんな病気などで死を通して別れていくっていう、そういう場面に立たなければならないでしょう。しかしそれを超える、そういう悲しみをはるかに超える喜びをしっかりと伝えていく、ということは大事なことではないかと私は最近思うようになったのです。
So, of course we will face illness and of course death that we cannot overcome, but the joy and the hope that we have and which can help us overcome all these difficulties、are very important.
ですからこの時の長老のですね、こう涙はですね、別れの悲しみとその涙と未来への希望への嬉し涙が混ざっていた、そういう涙であったのではないかと。
So we can imagine that their tears were mixed with sadness of farewell, but also with hope for the future.
最後のパウロの最後の言葉の2番目のことは33節から35節に語られている内容です。
So the second thing in Paul's speech is from verse 33 to verse 35.
それは使徒パウロがですね、主イエス・キリストによって新しく生まれ変わらせていただいた後に、そこから今日までの歩みの中で彼がずっと貫いてきたことでした。
And this part is about what the Paul, what the Apostle Paul has been doing since the day he was reborn and renewed by the Lord Jesus Christ.
33節から35節のところをゆっくり読みます。私は人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このより労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。
So verse 33 to verse 35. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and to the needs of my companions.In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus himself said, It is more blessed to give than to receive.
少し話が変わりますけど、私は先ほど言いましたが、愛知県の田舎の教会で50歳の後半になるまで牧師をしておりました。
So to digress a little bit from the passage. So I was a pastor at a church in the countryside of Aichi Prefecture until my late 50s.
夏になりますと愛知県はドエリアって言うんですけど、ドエリア暑いところでありまして、その夏になると私はいつも教団の夏季キャンプの講師として働きました。
So, When the summer comes in Aichi Prefecture and it becomes very hot, and so almost every year I would work as a speaker for a camp at a Christian facility.
そんなキャンプ場のキャンプがあったある日の朝、一人で朝散歩に出かけたことがありました。しばらくすると小高く川の流れがよく見えるところに出ました。
So one morning as I went out for work, I came to a slightly higher place where I could see the flow of the river well.
それはネオ川という川の清流でした。時々そこを見ていますと何かこうキラキラと光るのです。何だろうと思ってしばらく川の流れを眺めておりますと、それは鮎の姿だったということが分かったんです。
So when I stared at the clear water of the river, which is called Neogawa, and I saw something shining in the water from time to time, and I wondered what they were. So after a while, I realized they were sweet fish.
よく考えてみますと当たり前のことですけども、川にいる魚はみんなですね、川の上流の方を向いて泳いでいるとでした。
So when I thought aboutIt, of course, the fish are in the river, they would be swimming against the current of the river to stay where they were.
反対の方に流れていっちゃってるのは死んだ魚ですね。こんなことは当たり前ですけれども。
So if they didn't swim against the current, then they would both be pushed down the river.
アユたちは流れにいわば逆らって元気に生きていました。そして時々太陽の光に反射してキラッキラッと輝くのでした。綺麗だなと思って見ておりました。
So the sweet fish was swimming against the current and at times they reflected the light from the sun. So I marveled at this sight, how beautiful it was.
この時今天に召された羽鳥明先生の礼拝メッセージを思い出したんです。
So at that time I recalled a message by the belated teacher Aki.
Akira.
Akira.
あの時羽鳥先生はこのように話しておられました。多くの人が流れのままに流れていく、そういう方向に流されていく。しかし川で一見気に来ている魚は流れに逆らって泳いでいるのです。真に生きているというのはそういう姿ではないでしょう。
So the teacher Akira Hattori said, many people just go with the currentBut real life is like fish in the river that swim against the current, isn't it?
確かに多くの人はですね、受けることを望んでいる、愛されることを望んでいる、助けられることを望んでいる、また自分を優遇されることを望んでいる、自分のことを認めてくれるようにということを望んでいる、また自分の心の内を理解してもらうということを望んでいる、また自分がこう得することを望んでいる、また幸福がもたらされることを望んでいる。もちろんそういう方向が、そういう考え方が悪いと頭ごなしに聖書は言っているわけではありません。
Truly, many people in this world hope to be accepted, to be loved, to be helped, to have privilege, to be recognized, or to be understood, and they want to take, to be blessed. But of course, the Bible is not saying these things are wrong or bad.
しかし、使徒パウロはここでこう言うのです。私は主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いである、そう言われたこの御言葉を人々が私の生き方を通して思い出すことができるようにずっとあなた方に示してきたのです。
But the apostle Paul was saying here, I have been showing you what it meant to live a life that when people saw me, they would recall that the Lord Jesus taughtIs more blessed to give than to receive.
ここには2つの幸せについての比較が語られています。
Here the comparison between two. Here is the comparison between two kinds of blessedness.
ヒトパウロはこう言うんです。あの主イエス・キリストは受けるよりも与える方が幸いですと私に教えてくれたのです。それで私は万事につけ。あなた方にそのことを示してきたのです。
So Paul was saying here, the Lord Jesus Christ taught me that it was more blessed to give than to receive. Therefore, I have been showing you what it means in everything.
つまり、使徒パウロは最後の言葉の中で、私は多くの人が流れていく、その流れとは反対の方向に進んできました。
This is to say, Paul in his last words to the elders, he was going in the direction opposite to the one which many people follow.
世間一般の方向とはちょうど反対の一段高いく深いその幸せの中に生きてきました。キリスト者はそのようなものであることを神様は望んでおられるのではないでしょうか。 彼は愛するキリスト者たちに最後にそう問いかけたのでありました。
The Christians are to live in the happiness of the direction opposite to many people in the world, going higher and deeper. Isn't this what God expects from us? So Paul seems to be asking his beloved Christians this question.
私たちは今日ここで語られている御国の相続人としての未来、そのために備えよ、そしてこの地上の生き方でより深く、より真実な幸いとは何か、このメッセージを、まあ、心に刻みながら今週もですね、信仰から信仰へと前進していきたいと思うのです。
So today, the Bible passage talks about the future of being heirs of the kingdom and how we prepare for it while living on this earth. What deeper and more genuine blessedness means. So let's carve this in our heart as we enter into a new week.
Let's pray.
Our loving Father, we want to thank you for today, and we thank you for what you are teaching us.
あなたが私たちを信仰から信仰へと、希望から希望へと、確かなものへと導いておられることを感じて、心からありがとうございます。
And we also want to thank you from the bottom of our hearts that you are leading us from hope to hope, from faith to faith.
どうぞ愛するお一人お一人に、今週もあなたが望み、新しい力を与え、喜びに満たしていただきますよ。
And Lord, we pray for each one of us that we wait upon you and we receive your strength that we may live our life this week.
我々の主イエス・キリストの名を通し御前にお祈りします。
We pray this in the precious name of Jesus. Amen.
Amen.